聖霊降臨の手術、聖霊降臨って、何でしたか。はい、中学生女子、あなた、あ、高校生、あ、入ってない、失礼しました。はい、聖霊降臨の今日は手術ということで検診式をこれからするんですが、聖霊降臨って何でしたか。はい、中学生女子、そこまでさっき言ったけど、あなた、あなた、聖霊降臨とは一言で言えば、すみさんから教えたでしょ。ヒント言います。ケーキ、丸いケーキ。しみさんが真面目なこと言い過ぎたもんだからよくわかります。教会のお誕生日なんです、ね、だから今日はお家でケーキみんな食べてください、ね、誰におめでとう言えばいいかわかりませんが教会の誕生日、ね、まあ、教会の誕生日といってもピンとこないんですが、まあ、それはそれとして、聖霊降臨、教会の誕生日、それだけ覚えておきましょうね。で、今日のこの人たちの宣教という朗読を皆さんは聞いて羨ましいなと思いませんでしたか。バイリンガルどころじゃなくて、あらゆる言葉のことも勉強しなくてもみんな分かったんです。すごいでしょう。語学では中学生な、また中学生だな。大人にはさすがに怖くて聞きませんからね。勉強で何が好きですか。理科が好き。さすが、僕は一番理科が苦手でした英語が好きですって言ってくれるかと思ったんですが、はい、で英語の勉強しなくてもみんな分かったんだそうです。不思議な話ですね。だから、ま、聖書全部分からなくてもいいんです。なぜ突然分かったのか分かりませんが、こんなことだったんじゃないかなと思うところを今からお話しします。まあ、この霊が語らせるままにすごいなって皆さんは思ってるかもしれませんが、これって結局天然バラバラって意味ですよ。それぞれがそれぞれに、ただこれは宴会で盛り上がった時にみんなが盛り上がって天然バラバラに、あっちでもこっちでもワイワイガヤガヤとは違うんです。まあ、先ほども少し言いましたけれども、どういうふうな状況だったんだろうなということを一生懸命こう考えてましたらですね、ふと浮かんだら、全然脈絡はないんですが、今私は本格的な、ここの幼稚園もそうですよね、モンテッソリ教育をしてます、吉野幼稚園に昔30年前いました。まあその後行った幼稚園は、まあ、ごまかしのモンテッソリみたいなことをやってたりしたんですが、この幼稚園は亡くなった久しぶり様とか、が始めたかなり本格的なモンテッソリ教育をやってます。で、その子どもたちのですね、本当小さな、さっき実写した子も可愛いですね、実写服着て、もう少し小さかったかな、そういう子も大きなランドセルみたいなの担いでくるんですよね。で、その子を見てるともう本当にこう、まあ、楽しいというか、いいな、可愛いなと思うわけなんですね。でもその子もですね、自分でモンテッソリはしたいお仕事を選ぶんですね。お仕事と言います、遊びじゃありません。そしてそれぞれがそれぞれのしたいことをするわけなんです。そして先生は20人ぐらいいても1人で足りるんですね。そしてクラスの中は本当に静かにしてます。で、見るとみんなそれぞれのテーブルにそれぞれ選んできたものを紐を通したり、石組する子もいたり、水を移しちゃまた同じことをこうしたり、まあよく飽きずにやってるなと思うほどにとても一生懸命してるんです。そしてその一番最初に見た男の子はですね、何をしてたかちょっと忘れましたが、一生懸命やってて、もう自分でもういいやと思うまでやるのが原則なんですね。そして終わったら なんかこう書いたものに何かを貼っていくお仕事のようでした。そしてやったと、まあそういうふうには言わなかったでしょうが、要するに達成感を外から見てても感じました。でそれを自分で持って行って、自分の印鑑のところに行って自分の名前を押すんですね。そしてファイルに閉じる、そしてそれをファイルを元に戻す、それでお仕事が完了するわけなんです。でその間ですね、子どもたちは他にもいろいろしたいことをやってるんだけれども、それぞれ点々バラバラなんです、やってることは。けれどもこのクラス全体はですね、全くガヤガヤがありません。で先生が何かを教えたりするその声も聞こえません。なんか素晴らしいなって、まあ本当30年ぶりにそういう姿を見まして、いいなと思いました。自分もあの頃そんなこと、子供の頃に山野を駆け巡ってああいうことをするよりも、こういう環境に置かれたらもうちょっとマシになってたかもしれないと、まあ、思ったりもしません、しないわけでもなかったんですが、まあ、それは時代の違う、まあ、山野を駆け巡ったら駆け巡ったで学ぶこともいっぱいあったわけですけれども、その子どもたちがですね、そういうふうなしているクラスのこの秩序感というか、それはもちろんワイワイガヤガヤしないのは一生懸命やってるからもあるんですが、お友達のお仕事を邪魔しないためなんです。静かにしている人の邪魔をしない、素晴らしいですよね。そして本当にそういう誰かが一生懸命やってるのを邪魔したりしないで、遊びたいかもしれないけれども、だからその男の子はですね、自分がやった後何すればいいかなと思ってこう見物して待ってるんですよね。誰も相手にしてくれません、その時間の間は。そしてですね、こんな大きな箱を持ち出したんです。何するんだろうと思ったら、立方体のこういうものでした。あれってもう少し年齢がいかないと難しいやつだかなと思ったら、案の定先生からですね、取り上げられてるんです。まあ、ダメっていうんじゃないんです、先生と何かこうやり取りしてました。これはまだ僕には早いのでどうとか、そういう説得があったんでしょうかね、聞こえません、外から見てるから。そしたらその子はですね、それを元にこうちゃんと戻しに行く。そしてしばらくしたらまた大きなものを持っていく、それもアウトでした。でその子はやることないからこう、で誰かの邪魔するわけでもないんです。その子はその子なりにしたいこといっぱいした後なんです。満足感、このモンテッソーリが目指しているのはですね、達成感、あ、僕はできたというこの充実感、そして自分はこういうことができていいものなんだという、まあもちろん子供は僕っていいもんだって自覚はありません。でも無意識のうちに自分自身の良さを実感できていくというのがこのモンテッソーリのお仕事の目指していることのようです。でそこではその本当に一生懸命やった子の中には平和と喜び、そういうものがこう実現するんだと。だからその他の子にちょっかい出したりいろんなことをしたりしないで、ただ次何しようかなとこう眺めているだけでもういいんです、その子はそれで。まあ、1時間ぐらいするんでしょうかね、よく分かりませんが、であとは先生のもとに集まって、でそこで先生の何かお話があるようでもなさそうです。でお祈りがあったり、そして聖歌を歌ってクラスでの集まりはどうも終わりらしいんですね。それから自由な遊びが始まるんだと思うんですが、雰囲気はですね、ちょうどこの聖霊降臨の弟子たちに起こったことってあんなことだったんじゃないかなって、まあ、ふと思ったんです。この点々バラバラにそれぞれが語らせるままに語ったんです。うるさいと誰か言ったかと思うと、そうでもなさそうなんですね。そしてあらゆる国から来てて、この人たちが驚いたのは、私たちはどうして生まれ故郷の言葉を聞くんだろう、喜びじゃなかったんでしょうかね。ふるさとの言葉を聞く、そして締めくくりは、私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、一体これはどういうことか、感動したわけですよね。で、みんなが点々バラバラに喋ってた。でもこの弟子たちも戸を閉めて恐れをなしていたわけない。イエス様のが亡くなった後ですね。で、本当に、まあ、臆病というか怖いというか恐れの中で、自分たちも対応されてあんなふうになりゃしないか。 そういう恐れていた人たちのこの変わり方、出て一斉に話し出したんです。イエス様と生活している間の3年間そこら一緒に聞いたり感じたりいろんなこともあったでしょう。そういうこう溜まったものがこう一挙に吹き出して人々にイエス様はこうだったんだと、今私たちはこうなんだということをまあ喋り出した。それがまあそれぞれが聞くことができた。それは私たちには分かりません。ただ奇跡だったといえばそうなんですが、ただですね、その弟子たちは天然バラバラに喋ったんですが、彼らが喋っていることは通じたということなんです。これが大事なことのように思います。何を言おうとしたのか分かった。彼らは自分の言葉で、まさにふるさとの言葉でしょうか分かりませんが、弟子たちが言うことは解説も誰も入ったとはありません。でも彼らは分かった。これが聖霊降臨だったと。で、私たちは聖霊降臨を毎年こうしてお祝いして、国際大会も毎年して復活の祭儀も毎日曜日やってますが、どうもですね、私たちが磨くべきこの感性、それをこう磨き忘れていやしないか。だから日曜日は一回あれば済むんではなくて、毎回毎回更新していくんだろうと思うんです。この聖霊降臨の喜びを、あれ復活の喜びをですね、毎回毎回思い起こしていく。そして先生のところに集まっている子どもたちは自分たちがしたお仕事の余韻を味わってるんですよね。うまくできた子、難しかった子、心の動きがいろいろあるわけなんです。でもあの20代のですね、若い先生たちが1対20のあの子どもたちを静かにまとめていくっていうのは僕には本当に驚きです。お母さんでもない先生たち、まあそれはそれとして、あ、やっぱり特別のこの人たちも証明なんだなって本当思いますね。で、この子どもたちの中に生まれるその満足感や喜び、平和、それは間違いなく周りの子どもたちにこう広がっていくものなんです。そして子どもたちはですね、あのクラスに入る前に自分で先生が席棒で名前を呼んで、はいって手を挙げるんではなくて、入り口で自分の出席カードというものにですね、自分 の, あの今日の何月何日ってところを探してこうして貼るんです。で、自分で、はい、来ましたよという、それが始まりなんです。で、子どもたちが3名いっぺんに来たらですね、みんなこう集まってわいわい言いながらするかと思うと、そうじゃなくてですね、その子が椅子に座って一生懸命引っ張り出してこうしているときに子供って時間かかるんですよね。そうすると他の子たちはですね、順番が来るまでこう線が引いたりそこに正座して待ってました。はあ。そしてそのシール貼った子が終わって、その出席カードをカゴに入れてどうぞと言ったら自分の番なんで、この秩序感というか、日本人が並ぶのは日本人は好きだっていうのはこうして訓練されていくのかなと思ったりしました。ただ日本人は並ぶのが好きで自分であまり考えない、これは悪い冗談です。砂漠に信号があってそこで赤なっても、それでも日本人はあの信号みたいに止まると、砂漠の中であっても止まるのが日本人まあ人をバカにしたようなことでもあるんですが、それはバチカンに行ったとき聞きました。フランシスコ教皇が、日本の天霊は40年間変わりません、いつまでもこの主役のお祈りで、なぜ早く許可を出さないんですか、私たち一生懸命やってきました、日本の主教団が、あのフランシスコ教皇に噛みついたんですぬわわ言いながら、教皇が何と返事したかって言ってですね、信号が赤でいつまでも変わらなければもうみんなさっさと行ってしまうでしょうって言った時にみんな拍手しました。それでも変わらない、あ、ごめんなさい、あとは、何言うとしてるんだっけ、あ、子供たちのこの秩序感、静かにできてる、この静かに待つことができるのは一つの人格の成長の印なんです。自分の時は来るまで静かに待てる、 これは人格が豊かになっている。人格の成長こそがこの教育が目指しているものだと思うんですね。でそこには不必要な不安とか恐れとかありません。満足して喜んでいたら、だからその後は外で一生懸命発散して喜んで体を動かせる。なんか弟子たちの動き見てたらですね、本当そんな感じがします。恐れて自分から出ていけない、人々に物も言えない、そういう恐れの念から飛び出していったの。まさに一歩踏み出した。そして自分たちが心の中に宿ってきた思い、募ってきた思い、募ってきたっていうか、その豊かになってきたその思いを言葉にしだした。自分の言葉で。これが聖霊降臨ということで、やっぱり自分たちの思いを言葉にしないのは教会の誕生を言われたものらしくないと。まあね、いつもいつも聞かれてするわけじゃないから、その機会もないかもしれません。だけど私たちは先ほどもお話ししましたように、自分の中で起こっていること、自分の気持ち、本音といえば少しきつくなって、言いたいことを私は今日言わせてもらいます。本音です。なんとなく喧嘩のような響きに感じますけれども、そうじゃなくて自分の中で今起こっていること、思い、2つ種類しかないそうです。人間の思いが肯定的なものと否定的なものですね。焦り、不安、これは否定的なものです。え、どうしよう。神様につながってたら、まあここっていう時に多分信頼は強いんだと思います。でもここというその決定的な時でなくてもです、かねてのおしゃべりの中で心がどんどん動いてます。まあ、この人は自分のことばっかり喋ってるわいと思ったりしながら聞いてるかもしれません。そういう自分に気づく、いろんな人間の成長のための本が出てますよね。今日も新幹線で来るときに買った新聞見てましたらですね、お医者さんの書いた本として、老後の処方箋でなかった、なんかそういう年取った人とどう付き合えばいいかという独特なタイトルでした。売れてるんだそうです。でその読んだ人は、あ、なるほど、そんなふうな気持ちになって聞けば、あのお父さんの前に正面向かってはっきり言えば繰り返し聞かなくても済む。なのにいつも繰り返してうるさいと思ってた自分がから解放されました。まあ、あれ本当にそうなのかどうか分かりませんが、使用前使用後の話が必ず載ってますよね、本には。いや、広告には。私たちの使用前使用後はどうなんでしょうか。洗礼を受けた、献身を受けた日曜日のミサの後、前と後、自分の中の変化。いえ、もう私は20年この方もう変わりません。それはやっぱり、まあ輝くほどに変わらないとしてもです、その時その時一週間私たちが生き抜くためのエネルギーはもらってるんです。でそのどういうところで、今日はイエス様の御体をいただき御言葉を受けた、やっぱり日曜日は子どもたちがお仕事をして先生の前に集まってる、そういう時じゃないでしょうか。弟子たちがイエス様と過ごして世の中に出て、そして戻ってきて、また先生のそばに、イエス様のそばに帰ってきて、心安らかにして平和になって、そしてまた力をもらって、ミサの中で説教が分からなかったとしてもです、心が穏やかになれば、これが恵みです。これが一週間生きるためのエネルギーとなります。分かった分かったっていうのは頭です。頭は人を変える力を持ちません。忘れないようにしましょう。理屈は1たす1は2、これしか、この割り切るところでしか働かないんです。そうでないところで私たちは悩むんです。なんであの人分かってくれんか、1たす1は2じゃないからです。なぜこの頭が受け取れないものを私たちは受け取ることができるか、哲学の時にこんなふうに習いました。信仰とは理性の限界を超える力、これは定義でした。理性の限界あるんです。割り切れないものを扱えないんです。その時にこそ 私たちの信仰が力を発揮する。イエス様とつながった自分、イエス様から許された自分、イエス様から目をかけてもらっている自分、神様から送り出された自分、そういう自分を神様がこの世に送られた、あ、今じゃ今決まれって神様から言ってらっしゃるんじゃないか。イエス様十字架で遠藤周作は沈黙という本の中でどうもこの時のことを思ってるんじゃないかと思います。あの一人の人が杭に吊るされて五島の沖で迫害を受ける時です。潮が満ちてくる、ひたひたひたと足からすねから、そしてついにこの人は見えなくなった、満潮になって、それでも神は沈黙してた。セリフが出てくるんです。昔読みましたけれども、まさにイエス様が息を引き取ろうとするときに神様は何にもなさらなかった、沈黙、神様の沈黙、これが十字架の神秘ですね。しかし私はですね、イエス様は神様の声を聞いたと信じてます。神様おっしゃったはずなんです。鹿児島弁で言えばどんな言葉だと思いますか。イエス様に神様がおっしゃったとすれば、十字架でイエス様の死は窒息死だったそうですね。横隔膜が動かない、もうずっと広げてるから、それで息ができなくなった。なぜイエス様はそれでもあなたに委ねます、これはイエス様の最後の言葉です。なぜこの言葉が出たか、それはもちろん分かりません、聖書に書いてませんから。でも私は思います。運動会の時に子供たちや孫たちが走ってるのを見たら、何と言われますか。皆さんはもうそんな頑張らんでもいいからやめろとおっしゃらんでしょ。ギバレよと言うんじゃありません。鹿児島にギバレよときっと聞いたんです。イエス様は神様からの声をギバレよと、まあそんなふうな言葉じゃなかったかもしれませんが、神様からの声を聞いたと信じてます。頑張る力が出た、これは恵みです。だから私たちが誰につながるかなんです。イエス様はそういう意味で最後まで神様を捨てなかった、十字架から逃げなかったんです。釘を抜いて降りようと思ったらできたわけでしょ。イエス様は神の子だから。実際言われました、あんた人を救って自分を救えるのかって、私たちはこんなもんと言ってやったかもしれませんが、イエス様は十字架から逃げなかった、つまり神様を捨てなかったんです。神様とのこの絆、はいというかの一歩を踏み出す力、それを捨てなかったんです。それが十字架の神秘なんです。それが私たちがイエス様を信じますという時の心なんです。どんな時でもあなたが離れたりしない、あなたにはいと言い続けたい、それを、まあ、自分の言葉で言えば神様が気張れよとおっしゃった。どうして私を見捨てるんですかとまでイエス様言われたんですよ。だけど聖書に何も答え書いてません。答えはただ一つ、イエス様が委ねますと言われたことなんです。これが神様への答えです。イエス様の、私たちはそのイエス様を救い主と信じてるんです。同じ道を歩まなければなりません。人の慰めじゃ足りません。私たちが一々となって神様に答えていく、これが献身の時に私たちが皆さんに祈りたい恵みです。中学生も大人もみんなそうです。神様の前では子供です。だから毎日曜日毎日曜日イエス様にアーメンと言ってご聖体いただくんです。ご聖体の時のアーメン、あ、分かりました、これは、はい、別にあなたですよ、確認の言葉じゃありませんよ。ご聖体の時のアーメンは信仰告白です。皆さんの、私もあなたのように生きていきたい、アーメン、あなたの十字架のあの道を私も一緒に生きていきたい、どんな時でも、だからアーメンなんです。今日は特に献身を受けられる皆さんはこのアーメンを力強く、まあ、叫ぶ必要はありませんが心の中でアーメン味わって唱えてください。そしたらきっとその毎日曜日のご聖体の時もそうなんですが、そうして私たちの歩みが一つ一つ八重様のこの歩みと重なっていく、そのイメージも大事です。信仰はイメージの世界ですよ。預言者たちの言葉というのも、預言者も今そこにないことを指し示す人たちです。そこに今ないこと、ない現実を、ない真実を、私たちのアーメンもまさにそんなふうなものとして 大きな力を持つものです。私だけのアーメンではない。これから出会うすべての人たちに対するアーメン。そうすると、この人たちも嫌だなと思ってた気持ちからアーメンと言って一歩進んで受け入れていける。それを信じ、それをイメージするんです。皆さんの一生がきっと変わります。そしてあの人との関わりもきっと新たにされていきます。これが私たちの信仰です。どうぞ皆さん一週間何があっても私たちはイエス様と一緒に神様を捨てない。自分の信仰、イエス様の歩んだ道のりをしっかり一緒に歩んでいきましょう。それをお互いに確認し合うのが日曜日のミサなんです。どうぞ皆さん、イエス様がいっぱい期待しておられます。皆さんに神様から贈られた一人一人です。だから期待する。イエス様を諦めません。皆さんを捨てたりしません。御父もどんな間違ってもその神様の大きな懐の中で一緒に歩んでまいりましょう。